Let's read a key verse today.
鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
This is found in John 15:4.
ヨハネの福音書の15章の4節です。
Okay, せーの。Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Talking about Jesus. Amen.
日本語で読みたいと思います。はい。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。この私にというのはイエス様ですね。私たちがイエス様にとどまらなかったら、実を結ぶことはできませんよって聖書は言っています。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you that we do want you to be the center of our lives, Lord.
本当に私たちはイエス様、あなたに私たちの人生の中心にいていただきたいのです。
Help us, Lord, through the power of your Holy Spirit to change the way we think about relationships.
聖霊様の力によって私たちの人間関係に対する考え方が変わりますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.So we're talking about 10 ways to improve our relationships with others.
人間関係をより良くするための10の方法のメッセージをしていますね。
I'm going to try to do number 9 today.
今日は9個目の9つ目のポイントに入りましょう。
If you haven't heard the other podcasts, the other messages, I would encourage you to listen to the podcast.
前のこのポイントに対しての関してのメッセージを聞いてない方は、教会のホームページに行くとポッドキャストがあるので聞いてみてください。
But the main point is that we want to honor God and respect our Lord in the way we handle relationships.
私たちが人間関係を築くときに、その築き方ということにおいて、私たちは主を崇めたい、主に栄光を返するような人間関係を築きたいというのが私たちの願いであります。
And we want to honor and respect others in the way we handle our relationships with them.
そうですね。人間関係を取り扱い、築いていくときに、互いを尊ぶようなやり方をしましょう。
Jesus treated us with honor, respect, and even forgiveness, right?
イエス様は私たちに敬意を表してくださいました。私たちに尊敬の念を表してくださいました。また、私たちを許してくださいました。
And if we ask Jesus into our hearts and lives, we can treat others with honor and respect and even forgiveness.
そして私たちが心の中にイエス様をお迎えしたら、イエス様のように私たちも互いに敬意の念を持って、尊敬の念を持って許し合って人間関係を築くことができる
And I believe if we apply these 10 principles of improving relationships, we can change the way our church, we can change our church, we can change our families, we can change our workplace.
ですね、もし私たちがこの人間関係をより良くするための10の方法、この原則を実際に活かしていけば、私たちの教会が、私たちの家族が、また職場が変わります。
We can change the culture and the atmosphere.
文化も雰囲気も変わるでしょう。
Amen? So today we're going to talk about number 9, which I think is very important for us as a church.
次に9個目のポイントに入りましょう。人間関係をより良くするための10の方法の9個目のポイントは、結論を急いで出してはいけない。とても大切なポイントですね。
Don't jump to conclusions.
結論を急いで出さないでください。
I think this is one of the biggest things that people need to learn. Not just for us, but just people in general need to learn.
私たちだけではなく、やっぱり人がですね、このポイントを学んでいくのはとても大切ですね。
Don't assume you know or understand something until you've actually listened to the whole story.
ですね。ある事柄があって、その事柄全体のお話を聞く前に、勝手に憶測して結論を出さないでください。
You know, Proverbs says in Proverbs 18:13, it says, "Whoever answers before listening is both foolish and shameful."
よく聞かないうちに返事をする者は愚かであって侮辱を受ける。
So God says it's foolish to be answering before you've actually listened.
ですね。話をちゃんと聞かないうちに返事をしたらそれは愚かだよって神様言ってますね。
Anyone besides me who have been foolish?
私以外にこのような愚かなことをした人。
I've been foolish many times, and it's something I'm trying to work on.
私は愚か、このようなポイントに、このことに関して、愚かなことを何度もしてしまって、今でもね、そうならないように気をつけて頑張っています。
I interrupt people many times because I feel like I already know what they're going to say, and I just want to get to the answer.So I can move on to the next problem.
相手がまだ話しているのに私がもう勝手に口出してというのは相手がこれから言おうとしていることも大体わかるのでもう結論を答えを教えてあげてもう次の話題に移ろうってこう急いでしまうのが私の弱さですね。
But I have to admit, God calls me foolish when I do that.
でもそうしたらですね相手の話を聞かないでも勝手にもう口出ししたらあなたは愚かですよって神様言うんですね。
And I'm learning to slow down and honor people by listening to them.
でも私が学んでいるのはもっとこう落ち着いてそして相手の話に耳を傾けてその耳を傾ける話を聞いてあげることを通して、敬意を表すということです。
Because a lack of listening will breed misunderstanding and mistrust and
ですね。もしも相手の話を聞かないことによって、誤解が生まれるしまた不信感というのも生まれてきてしまいます。
And in the end itends with broken relationships.
そして相手の話をよく聞かないと結局ですね最終的に人間関係が壊れてしまうという結果をもたらします。
I think our culture is so in a hurry for everything.
私たちの今生きている社会文化というのはもう早く早く急いで急いでっていう形になっていますね。
But we need to learn the art of slowing down and listening.
でも私たちはその世の中にあっても、もうちょっと落ち着いてゆっくりとして、そしてお互いの話を聞いてあげるということが必要です。
Many times we're guilty of we're not interrupting, but we're actually thinking of our answer instead of listening to the whole story.
時々ですね、まあ相手が話している間に口出しはしないけれども、でもせっかく相手が話してくれているのに、その話にしっかりと耳を傾けないで、自分は次に何て言おうかなっていうことを考えてしまうっていうこともしてしまいますね。
And so sometimes when you're dealing in marriage and you're dealing in families, especially sometimes it's good to repeat back whatYou heard what you listened to.
ですからですね、まあ夫婦の間においても、また家族の間に特に、おいてもですね、相手が何かを話してくれたらですね、それを確かめるためにちゃんと理解したかなということを確かめるために、あなた今こう言ったんですかって質問したらいいと思いますよ。
So is this what you just said?
あなた今こういうことを言ったんですかって聞き返してあげる。
Is this what you meant when you said this?
こういうふうに言ったけどこういう意味だったのってもう一回確かめるとか。
This is a good tool.To use when working through problems.
ですね。問題を特に解決しようとしているときには、この方法を用いたらいいと思います。
But I think it's a very good tool to use in our church.
で、特にこの教会、私たちの教会において、この道具を、この方法を用いたらいいと思います。
Do you know why?
どうしてかわかります?
Because you all don't speak English as your first language.
ですね。皆さんの母国語は英語ではないからね。
We don't have a first language here, right?
ですから私たちがこの教会の母国語はないですね。
You could say the same thing about me because you don't speak Japanese as your first language, or you don't speak Tagalog as your first language or Portuguese.
先生、あなたは日本語が母国語じゃないし、タガログ語もできないしってね、言葉が違いますね。そうでしょ？言葉が違いますね。
Everyone's first language is different.
ですね、この教会のそれぞれのメンバーの母国語は違ったものですね。
That's not a bad thing.
それは悪いことじゃないし。
But we have to embrace more careful listening.
でも言葉がやはり母国が違う人が集っていますので、しっかりと聞いてあげる、注意深く聞いてあげるという努力が必要です。
And even when we think we understand, how many know there's many times when we thought we understood, but later on we find out, oh, I really didn't quite get it.
ですね。こう話をして、あ、わかったわかったって思っても、でも後から考えると、あれ、結局、ちゃんとわかってなかった、誤解してたかもしれないっていうことも起こりますよね。
Because even when we're talking in English, my American English meaning is sometimes different from Filipino English meaning, right?
例えばですね、私がフィリピンの方と話をして、お互いに英語では話してるんですけども、アメリカ英語とフィリピン英語で同じ言葉でも意味が違うっていうこともあるんですね。
And there's many times I use the wrong Japanese words, So maybe a foreigner understands, but my wife is shaking her head like, what are you talking about?
私の日本語もちょっとですね、日本語が間違っていて、間違った日本語を会話の中で使っていて、まあ相手が外国人だと分かってくれるけれども、日本人が聞くと、何この日本語みたいな、何言ってるか全然分かんないっていうことがよくありますね。ね。そう。ありますよ。
So we need to think, we need to really listen and be patient with one another.
だから、そういう私たちが集っている場所から特に忍耐を持って接していきましょう。
Another, verse, it said, answering before listening, this is another version of the same verse. Answering before listening is both stupid and rude.
ですね。先ほどの箴言の18章の13節の別の訳はこう言っています。よく聞かないうちに返事をする者は愚かであり、失礼である。
Amen? We need to learn to listen.
聞きましょう皆さん、聞くことを学びましょう。だからもう全部聞かないうちにもう結論を早く出して急ぐってことをやめましょう。
Proverbs 18:2 says, "Fools have no interest in understanding; they only want to air their own opinions."
ですね、箴言の18章の2節はこう言っています。愚かな者は英知を喜ばない、理解したいと思わないんですね。ただ自分の意見だけを表す。
And so another version of the same verse.In English, it says, a fool finds no satisfaction in trying to understand.
また同じ聖書の箇所の別の訳はこう言っています。愚かな者が理解しようとしても満足しないのは、むしろ自分の意見を表そうとするからだ。
For he would rather express his own opinion.
その愚かな者はもう何でも、もう自分の意見だけ言いたいと思ってしまうと聖書は言っています。
How many times have we been in a hurry to express our own opinion rather than really finding joy in listening to someone?、
誰かの話に耳を傾けて聞いてあげて喜ぶという代わりに、もう自分の意見だけ、もう早く自分の言いたいことを言いたいっていうふうにしてしまうことがありますよね。
James tells us in James 1:19, he says, Understand this, my dear brothers and sisters.My dear brothers and sisters, understand this. You must be quick to listen and slow to speak and slow to get angry.
ヤコブの手紙の1章の19節です。愛する兄弟たち、愛する兄弟たちですよ、皆さん。ね。あなた方はそのことを知っているのです。しかし、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。
It's like he's talking to little children.
ですね。ヤコブという人がですね、本当に子供に話しているような言い方かもしれません。
How many know that when you want to get your point across to a child, you have to slow down?
ですね。それは子供に何かを話して、その子供にちゃんと分かってほしいと思ったら、ゆっくり丁寧に話してあげるでしょ。
And if you really want to get your point across to a child, you have to get down to their level.And talk to them face to face.
そして子供に自分の言いたいことを本当に分かってほしいと思ったら、その子供の背の前で、ね、こう自分の体を、ね、こう曲げて、目と目を合わせて、聞いてねって丁寧に話してあげますよね。
What am I gonna do when you're not here?
どうするマテオスいなくなったら誰にこうやってね、聞かれないね。どうする困るじゃん。あ、そうだね。
But that's what James is saying.We need to understand. We need to listen.
ですから聞きましょう。ね。
You know, James is saying that with every conversation, he's saying put listening at the intersection.
ですね。ここでヤコブという人が言ってるのは、その会話においてですね、聞くということをその交差点の位置に置きなさいという意味です。
If you want to have good conversations with others, you have to put listening at the intersection of that conversation.
もしいい会話をしたいと思ったら、聞くということをその中心において、その交差点のところに置きなさい。
And so really, that means you have to slow down, right? It takes more time.
ですね、交差点ではゆっくりこう行きますよね。だから、もっとゆっくり落ち着いて聞いてくださいと。時間を取ってください。
But time is an investment into someone's life.
ですから相手に、時間を取るということは誰かの人生に投資をするという意味です。
Listening to someone is an investment of time into their life.
そして人の話を聞く、相手の話を聞いてあげるということは、その相手に時間という投資をしていますよということです。
When someone listens to you, don't you feel like they care more about you when they listen?
自分の話を聞いてくれる人がいたら、ああ、この人は私のことを大切にしてくれてるんだなって感じますよね、皆さんね。
Amen? I mean, it's true, isn't it, that when we take time to listen, the other person will feel like you care.
ね。時間をとって、相手の話を聞いてあげると、その人は、ああ、自分は大切に思われてるんだなって感じますよね。
And I'm guilty of not listening very, very well sometimes, especially on Sundays when there's so many different things to do.
時々ですね、そうなります。ちゃんと話を聞いてあげないっていうことをしてしまいます。特に日曜日、私いろんなことをしなくちゃいけないので、ゆっくりと誰かの話を聞くってことがおろそかになってしまいます。
So I ask you now, please forgive me for not being a good listener.
ですから、本当に皆さんの話を聞かない、ちゃんと話を聞いてあげないということがあります。皆さん、ごめんなさい。許してください。
Can you forgive me?
許してください。
I'm serious.
本当に冗談じゃなくて。
I am.
Thank you.
I am. Thank you. I am. Sometimes I get in such a hurry on Sundays that I forget to take time to listen.
そうですね。時々日曜日いろいろしなくてはいけないことがあるので、ゆっくりとね、ご挨拶して人の話を聞くことを忘れてしまいます。本当にごめんなさい。
But investing time to listen is never a waste of time.
聞く時間を取ることは決して時間の無駄にはなりません。
Amen.Investing time to listen is never a waste of time.
聞く時間を取ることは決して時間の無駄にはなりません。
And if we invest in listening, we will not jump to conclusions.
そしてちゃんとしっかりと聞く時間を取ってあげることによって、私たちは急いで結論を出すことをしません。
You know, our first reaction to problems is not trying to figure out whose fault it is.
何か問題があるということに気づいてそれを聞いたときに、まず最初に私たちがする反応は、じゃあ誰のせいってそうであってはいけないんですね。
Or who is to blame?
誰を責めたらいいのって思っちゃいけないんですね。
Or becoming defensive and just saying things without thinking.
弁護したり弁解したりとか、するべきではありません。
When we have problems with another person in a relationship, our first reaction should be to listen to the words and listen to their heart.
ですね。もし誰かと人間関係において問題が起こってしまったらですね、相手の言うことを聞く、相手の心が語っていることに耳を傾けることが必要です。
Many things that we get offended by were not ever done on purpose.
そして、we get offended. The person did it on purpose.
Many of the times we get offended, it's not because the other person did it on purpose. They didn't do it on purpose.
多くの時がですね、私たちがまあ傷を受けたりとかつまずいたりすることがありますけれども、ほとんどの場合はその相手はですね、わざと私たちを傷つけようとかつまずかせようと思ってやってないと思うんですね。
And if we don't jump to conclusions and we take time to listen and to listen to people's hearts.
ですから私たちがもうすぐに結論出さないで、相手の話を聞いて、相手の心が語っていることに耳を傾けてあげると。
And instead of trying to figure out whose fault it is, figure out how can we repair this relationship.
そして私たちが誰のせいでこのことが起こったのっていうことを考える代わりに、ああ、じゃあここに問題があります。どうやったら解決できるかな？どうやったら壊れかけている人間関係を修復できるかなということに目を向けていきましょう。
The Bible says that love covers a multitude of sins.
聖書は言っていますね。愛は多くの罪を覆う。
Another version says it covers a multitude of faults.
ですね。そしてまた別の訳ではですね、愛は多くの間違いを欠点をかばうと言っています。
Do you have any faults that need covered?
皆さんはですね、覆われてほしいと思う欠点や弱さありますか？間違いがありますか？
I have faults that
I need covered. 私ありますね。欠点弱いとこ間違いあります。
Jesus died on the cross so that his blood would cover our faults.
ですね。イエス様が十字架で死なれて、血を流された理由は、私たちのその欠点、弱さ、間違いを覆うためであります。
Sometimes we jump to conclusions and we're slow to cover the faults of others, even though Jesus has covered our faults so much.
イエス様は私たちの欠点、間違いを覆ってくださったのに、私たちは他の人に対して、もうすぐに結論を出してしまって、相手の間違いを覆おうとはしません。
Things are not always going to happen the way you want them to happen in relationships.
人間関係においての自分が望むような形で人間関係が進まないこともあります。
My wife and I, after how many years? 27 years of marriage and we still have disagreements.
で、約27年結婚してますけど、まだ、意見が合わない。
Even with a perfect wife, we still have disagreements. Must be me.
完璧な妻がいるんですけれども、でも意見が合わないね。やっぱり夫のせいかなってね。冗談。
And things are not always going to happen the way we think they should happen in church.
ですね、教会の中でもこうあってほしい、こうなってほしいって思うことがありますけれども、そのように進まないことはありますね。
Things are not always going to happen at work the way we think they should happen at work.
仕事場もそうですよ。こういうふうに仕事が進んでほしいと思ってもそうならないこともありますよね。
And with a multicultural church,
そして私たちの教会みたいにこういろんな文化の背景を持っている人が集まった場所においては、
which I would have it no other way.
他の方法はできない。
I think we have the best church in Japan.
ですね。私が思うのは、この教会はこの日本の地において最高の一番のベストの教会だと思ってます、私ね。
But there's always that potential for misunderstandings.
でも、もう最高の教会だけれども、でも誤解が起きるっていう可能性は必ずありますよね。
Miscommunications.
で、コミュニケーションがうまくいかないこともありますよね。
Even offenses.
で、傷を負ってしまう、傷を与えてしまうということもありますよね。
But if we don't jump to conclusions,
でもそういうことが起こっても、もう急いで結論を出さないで。
And we keep Jesus at the center, at the crossroad of every conversation.
そして私たちの人間関係において、イエス様を中心において、またその交わるところ、そして、会話において、イエス様を中心に置いていけば、
we will grow.
私たち成長しますね、皆さん。
As a person and as a church, we will grow.
個人的にも成長するし、また教会全体が成長します。
Amen. Amen. 1 Corinthians says,
第一コリントの手紙は、
chapter 13, verse 7, it says, love bears up under everything, believes the best in all, there is no limit to her hope, and never will she fail.
Fall?
Will she fall or fail?
すべてを我慢し、すべてにおいて最善を信じ、限りなく期待を持ち、すべてを耐え忍びます。第一コリント13章の7節です。
This is it right here.
これなんですね。
If we don't jump to conclusions,
私たちがもう急いで結論を出そうとしないで、
love will hold up under every situation.
愛がすべてのことを支えてくれます。
Because we believe the best in one another rather than thinking of the worst in one another.
ですね。というのは、互いにおいてですね、最善を信じるんですね。こんな悪い、ここが良くない。ってことじゃなくて、最善を信じてあげる、ベストを信じてあげるんですね。
When we think the worst, then we jump to conclusions.
相手の、こうじゃないって、こう、ネガティブな悪いところに目を向けてしまうと、もうすぐに結論を出そうとしてしまいますから。
Amen?
そうしないようにね。
Let's believe the best and let's hope for the best in all relationships.
ですから、人間関係すべてにおいて、最善を信じましょう。一番いいことがなると、希望を置いていきましょう。
Amen? Amen. Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for this time.
主よ、この時を本当にありがとうございます。
Thank you for your love and grace.
あなたの愛と恵みを本当に感謝します。
Thank you, Lord, that you gave us your Holy Spirit so that we could have good relationships with others.
あなたは私たちに聖霊様をくださいましたから、そのおかげで私たちは良い人間関係を持つことができます。
Because your love changes everything.
というのはあなたの愛が全てを変えるからです。
Lord, let us live in your love.
あなたの愛に中で愛の中で生きることができますように。
That we would remain in you and you would remain in us.
そして私たちがあなたの中に留まることができますように、そしたらあなたが私たちの中に留まってくださいます。
We will be a fruitful vine.
そして私たちがあなたに留まるときに実のなる枝となります。
We will be a fruitful church, Lord.
そして私たちは実のなる教会になれます。
In Jesus name.
イエス様のお名前によって、お祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.